最近、ものすごく、エゴの逆襲を食らいましたが、エゴの逆襲にあっても、幸福の位置に戻れます。全くのニュートラルで、どっちにも、何にでもなれます。例えば、ぼーっとしてたら、足音がしますが、そこで反応します。これは、最近、ずっと悩みの種の、あいつの足音だ、となり、その時に、また、悩みの世界を作ってるじゃないか、と気づきました。こうして作った世界を元にして、ここから逃れるための方法を必死に考えてしまうのです。これが以前の願望でしたが、これでは何にもなりません。音がした時、その直後に、この音は何か、と認識する、その前の一瞬、何も起こってない、何もない空白だったんです。すべてがそこにあるんです。何かが起こるのは刺激であって、いいと感じることも、悪いと感じることもある。でも、その源は一つに集約されています。自分でできることといえば、何かを作り出すその瞬間に、嫌な反応を引き起こす習慣に気づくこと、そこに意識的であろうと思いました。これまで自分は、今何も起こってないという言葉がよくわかってませんでした。エゴとは違う領域は理解できるけど、そこに何もない、とは感じられなかったのです。でも、その静寂の中に、静寂を探そうとすると、そこで全てを作ってるポイント、ゼロポイントがあるのがわかったんです。そこには何もないですが、全てを作り上げることができる可能性だけの空間です。それは、自分が内面を見つめれば、理解できるものだと思います。その空間に、目の前のものに反応したことを投下すると、その瞬間に、それが現象化されます。これが、人が見ている世界です。それを、そういうものだ、と記憶します。この記憶を元にした現状の再生が、無意識に行われ続けると、変化のない世界が永遠に続くのです。それだと、願望など叶いません。そこで、今を否定しないとか、認めるとか、セドナとか、ポノポノで、無意識の、望まないことの再生に歯止めをかけるのです。いい気分でいろとか、ポジティブシンキングとかは、そういうことだったのか、と繋がりました。エゴまみれでも、願望を持ち続けていても、ダメではないんです。エゴだらけでも、わかる道はあります。エゴの声を最後まで聞くことです。例えば、お金が欲しいと思ったとして、それに対して、なんで、と聞き続けていく方法です。ずっと、粘り強く聞き続けていると、完全な愛を求めていることがわかります。最終的にたどり着くのは、おびただしい愛の氾濫です。結局、自愛しても、何を求めようが、何をしようが、愛という本質に、行き着くことしかないんだとわかります。
内面を見つめるとは、どのようにするのですか？
内面を見つめる方法が、いわゆるメソッドと呼ばれるものです。自分の場合は、何が起こっても、この現象を知覚しているということを、意識し続けました。
ゼロポイントって何ですか？
ゼロポイントは、私にとってぴったり来る表現であって、あなたには、あなたの表現があると思います。面白いと思うメソッドとか、瞑想とか、そういうことを、叶えるためではなく、ただやっていると、案外馴染みのある感覚じゃないか、とわかると思います。
思考を手放したり、瞑想したりすると、何もないが存在するとわかりますが、ここでエゴがやってきて、不足の世界が実現されるってことですか？
静かに観察してると、ゼロポイントはそこにあるのがわかります。でも、例えば人と一緒にいる時などに、エゴの習慣に自動的に乗って反応してます。あまりにも巧妙なので、反応してることにも気づかないんです。そのゼロポイントの感覚をしっかりと掴んで、引き戻されても、そこに立ち返るようにしてれば、あとはわかるから、大丈夫だと思います。
自分の望みとずれたシンクロが起きるのですが、シンクロについてどう思いますか？
シンクロが起こることはよくあるし、シンクロがずれることもよくあることです。それ自体に意味はありません。どちらも、大した違いはありません。どっちもただ、あるだけです。そして、どちらもあるということしか言えません。同じ比喩で、いろんなものがあるだけです。それを取り上げて、意味を持たせるところから、問題や疑問が発生してきます。自分はずっと、言葉で分かろうとしていました。なんでこうなったのか、とか、この世界の仕組みは何なのか、とか、頭で分かろうとしていました。そして、こうなったらこうなる、という公式を見つけようとして、エゴで動かそうとします。エゴで理解しようとしているうちは、仕組みの中に自分が入れられている、または組み込まれている感じがすることがあります。その時、正体不明の仕組みに叱られないように、考えて、行動しています。人に、そう仕向けられている、とか、社会がそうなってる、などと感じるかもしれません。この仕組みに縛られた感じから、離れることです。考えるな、感じろ、とか、エゴで分かろうとするな、とか、言葉じゃない、感覚に合わせろ、とか、辻褄を合わせようとするな、とか、昔から言われてる通りです。本当に自分で感じないと、わからないことです。頭のおしゃべりをやめて、 言葉ではなく、感覚を追ってみてください。自分は、長いこと、なるがわかりませんでした。もっと正直に言うと、なりたいものになったつもりになっていました。例えば、大金持ちになったつもりで、財布や預金残高を見て、なってないに戻っていました。こんなことを繰り返していました。今すべてがつながってわかったのは、あくまで、なるというのは、一つの表現だということです。なってないを、強くリアルに感じるなら、そのリアルさを感じなくする方が近道だと思います。リアルな辛さというのは幻想なのだから、適切な方法さえ探し出せば、必ず消えます。現実からリアルさが消えて、ただそのものを認めてるだけになります。その時、変更可能な領域が見えてきます。映写機の例えで言うと、スクリーンが、現象化された世界なら、映写機から出力される光は、認識です。モニター内の画像が、おびただしい文字列から構成されているように、現象は、単に発生している世界とはこうであるという認識が再構成されたものです。だから、意図したことは、世界はこうであってもいいと、自分が許したもののみが、現象として、そこにあります。チケット7章の認識をしても、完全に許したものしか現象化されていません。だから、もし、金持ちに制限がなければ、すぐに現象化させられるし、体を変えることに制限がなければ、それが現象化されます。それこそ、どんな顔にもなるでしょう。空中から何かを取り出すことも可能だし、目の前にケーキもあるのです。ただ、制限しているのです。現象がすぐに変わらないのは、おびただしい認識の記憶データが存在しているからです。それは、信念と言われているものです。制限をなくす方法というのは、そのものを手放すか、感じ切ることです。これを頑張ってやることが、遠回りのようで近道だと思います。チケット7章の認識がわからなくても、願望実現は可能です。今ある幸せを見つけて、それを見つめることです。感覚や、波動、フィーリングと言われるものが、現象化されると考えてみてください。映写機に感覚があり、その感覚がスクリーンに映ると仮定します。嫌な感覚でいると、その嫌な感覚が変換されて、辛い現実になります。嬉しい感覚でいると、その嬉しい感覚が変換されて、嬉しい現実になります。今この瞬間に幸せを感じれば、同じ感じになれるものが現象に反映されます。幸せなふりではなくて、本当に今、自分を幸せにしてくれることを、そのカテゴリーの中で探し出すことです。恋愛なら、恋愛のカテゴリーの中で、本心から感謝できることを探すことです。今ここにある喜びや、幸せや満足感を、徹底して感じ続けて、それに反論をしないでいると、気がついたら、現実になっています。
不思議なシンクロが起きるということは、現象化のスピードが加速している証拠ではないのですか。
あなたが、好きな方を採用してください。自分に合う表現だけが真実です。不可思議なシンクロは、現象化に近づいている証拠だという認識を許せば、それが現れるだけですから。自分も、違う現象化に悩んでいたとき、頑固なエゴまみれだったので、意図ってなんだ、わからない、できない、と、できない方に焦点を合わせてしまったのです。その結果、シンクロすら起こらない現象を再生してしまいました。だから自分は、一旦、すべてのものから属性を取り除くという手段を取りました。もともと、何の意味もないのです。それに反応して、属性を与えているのは、他ならぬ自分なのだ、と気がついたとき、許せば、実現する、ということがわかりました。次々と、許したことは実現しています。
許すと、お金もすぐにやってくるのですか。
許すと、今ないけど、いつかやってくる、というのではありません。すでに許したものがあるのです。今満たされていないものは満たされません。お金がすぐにやってきますかという自分を丸ごと温かい気持ちで包み込むといいかと思います。
今借金まみれで返済に追われてて早くお金を用意しなければならない場合、どうやってお金が入る環境を許せばいいんですか。
何としても理屈で分かろうとする焦燥感はエゴが騒ぐ前触れです。エゴを理屈で満足させようとするとさらに細分化された疑問が出てきてエンドレスです。あなたのその現実の中でも、今直面している嫌な気持ちや恐怖を受け入れることから始めてください。それはもともとあなたのものです。その嫌な気持ちとか恐怖という感覚や感情と立ち向かっているから辛いのだと思います。嫌がっているんだな、怖いのだな、崖っぷちだと感じているんだなということをまず認めてください。ああそうだね、嫌なんだねとか怖いんだねと話しかけるようにしてみる方法もあります。あるいは、世界イコール自分だというなら、どうして私は自分をいじめるようなことをしてるんだという質問でもいいです。自分の身の内から出た答えじゃないと意味がないからです。とにかく自分の中で2つに人格を分けてとことん語り合うということです。 あなたが欲しい情報を知っているのはあなた自身です。今嫌だと思っているそのパワーがあなたの力になります。ネガティブな力でもあなたの一部です。その力をあなたに還元してください。